8月6日広島原爆の日、8月9日長崎原爆の日、多くの犠牲者、また今も苦しみ悲しみを背負って生きておられる方々のことを心に込めて説教に努めたいと思います。私たちは平和な世界を決して諦めません。一人一人が平和のためにできることを今週の福音の中で持ち帰りたいと思います。水曜日だったでしょうか、生まれて初めてぎっくり腰かなという痛みに襲われました。座椅子に座っていて左を向いた時に経験したことのない痛みが腰に走ったのです。痛みは通り過ぎず今もずっとそばにとどまっています。しばらく皆さんに迷惑をおかけするかもしれません。どれぐらいの期間必要なのか分かりませんが、ちょっと痛いです。かがむとか椅子に座るとか、そっちの方が支障があってですね、さっきも座るときにじわーっと座ったんですよ。立ち上がる方はそうないんです。これで皆さんの新たな仲間入りをしました。年を取ってからの方が、初めての経験は多いかもしれないって黎明の未来の時言ったんですけど、また一つ増えましたね。福音朗読は目を覚ましているしもべという箇所が選ばれました。用意を怠らず婚宴に招待されている主人が帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさいと勧めます。この物語では主人としもべの、身分といいますか、そういったことにも注意を向けるといいかなと思います。時代背景を考えれば、主人にとってしもべはもう本当に身分の低い存在です。婚宴の席から主人が帰ってきて家の戸を叩いた時にしもべに開けてもらったとしても、それをいちいち感謝したりねぎらったりする必要はありませんでした。ここで主人が仮にねぎらいの言葉もなくしもべのそばを通り過ぎたとしても、主人に特別非難される点はありません。またしもべが主人に不平を漏らす出来でもありません。この時代ということを考えるとですね、黙って通り過ぎるのがむしろ普通のことだったかもしれません。しかしイエスはこの主人がしもべの心がけを高く評価して、予想もできない形でねぎらってくれるだろうというのです。はっきり言っておくが、主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。当時に限らず現在に至るまで、主人が真夜中に帰っても夜明けに帰っても目を覚ましている、こういうしもべが存在したとしても、主人がしもべに給仕してくれるということは、これは考えられないことです。ねぎらいの言葉はあったとしても、遅くまでありがとうとね、ねぎらいはあったとしても、ここまでの親切は普通ではありえないことです。ではなぜイエスはこのような姿を例えの中で語られたのでしょうか。この地上で考えられないのであれば、このような例えに意味があるのでしょうか。この地上では主人の帰りを常に目を覚まして待つ そういうしもべであっても特別な待遇はないでしょう。しかし天の国では同じとは限りません。そうだとすれば、この例えは天の国での報いを教えているのではないでしょうか。通常であれば通り過ぎるだけで終わる場面なのに、そばに来て給仕してくださる、この特別な出来事が天の国の姿、天の国では起こるということです。この姿を地上で垣間見せてくれた場面があります。皆さん見当がつくでしょうか。最後の晩餐でイエスが食事の途中で弟子たちの足を洗う場面です。足を洗うのはしもべの仕事です。地上では起こりえないこと、先生とか師とか呼ぶその方に通常では考えられないもてなしをしてもらうこと、これはイエスを通してすでにこの世で始まっているのです。私は今週の福音朗読と広島長崎の原爆投下の出来事を少しこう結びつけてみようと思いました。原子爆弾を投下した兵士たちの行動は、上空を通って爆弾を投下したその一瞬の出来事です。投下された原子爆弾が炸裂したのも一瞬の出来事です。惨劇に巻き込まれた多くの人は自分のことで精一杯ですから、誰が誰を見たとしても助けられずに通り過ぎてしまったかもしれません。しかしその中に通り過ぎるだけで終わらず、そばに来て世話してくださる人々が少なからずいたのです。通り過ぎることなく、そばに来て給仕してくださった、そばに来て何かしら世話してくださった、自分以外の人を助けられなかった、そういう残酷なこの世の現実の中で通り過ぎずに近寄って世話をする、そこに神の国の出来事がすでに始まっていたわけです。原子爆弾が投下された惨状の中、長崎では永井隆博士や秋月真一郎医師などが被爆者の治療に奔走したことが知られています。彼らに代表されるような勇気ある人々が絶望の中にある人に近寄ってお世話をすることで、どんなに希望の持てない現実の中でも神の国は始まっている、神は必ず心ある人を使って出来事がただ過ぎ去るだけでなく、一過性のものにせず、希望の中に絶望の中でも希望を与える、それを証明してくださったのだと私は考えました。この世でどれだけ忠実に務めを果たしても当たり前でしょと言って通り過ぎてしまうことが多い、それが現実です。そんな中で私たちは世の中を変える術を今週の福音朗読から読み取ることができます。この世ではありえないお世話を施すなら、私たちは神の国の出来事をすでにこの世で実現し始めるものとなれるのです。ルカ福音書第6章35節に次のような勧めがあります。しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい、そうすればたくさんの報いがあり、人高き方の異なる。人高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。天の国は敵を愛し 何も当てにしないで行動し続ける人々からもうすでに始まっていると言えるのです。